And now, a short commercial break.
ポッドキャストプロダクションピトパからのお知らせです。現在ピトパではポッドキャストに関するアンケートを期間限定で実施中。回答していただいた方の中から抽選で30名に Amazon ギフト券1000円分をプレゼント。応募にはメールアドレスが必要になります。詳細は番組概要欄のアンケートはこちらをご覧ください。
まあ、今から35年くらい前のことになるんですけれども、まあ、私はある劇団に所属していました。幹部劇団員の、その方を、まあ、仮に A さんということにさせていただきますが、ちょっと病気になられて入院されたんですね。で、まあ、結果、まあ、生死に関わる病気で、まあ、復帰は無理ではないかということになって、その方の代わりに私が、その事務所で働くことになったんですね。で、それからしばらくして A さんは、まあ、奇跡的に回復して戻ってこられて、まあ、一緒に働くことになりました。で、ある日 A さんが朝出勤して来られなくて、昼になっても来られなかったので、まあ病院にでも行ってるのかねっていうふうに話をしていたんですけど、まあついにその日は、来られなかったんです。で、念のために A さんの近くの住んでる友人に、まあ訳を話して、A さんのお家を見に行ってもらうことにしたんですね。それで私は帰ることにして、その日は帰りました。それでもう電車を降りたところはもう真っ暗になっていて、電車を降りてから家に帰るまでは、線路沿いをずっとこう歩いていって、左側に踏切があって、右側にお地蔵さんがたくさんあるところがあるんですけど、そこに差し掛かった時に、後ろから男の人の声で、死んだと思ってるでしょう、死ねばいいと思ってるでしょうって聞こえたんです。それで、はっと後ろを振り向いて見たんですけど、まあ誰もいませんでした。それで怖くなって、うわーって猛ダッシュで家まで走って帰って、まあその間に頭の中でぐるぐるとこういろんなことを考えながら、この声は A さんだって思って、急いで A さんに電話しました。そしたら、電話に出られたので、ああよかったって、心配してたんですよって言ったら、
ああ私浦安警察の者ですけど、このお家の方亡くなりましたよ、
言われたんですね。それでああと、もう本当に腰が抜けるような感じになって、まあ警察の方からはどういう関係かとか、最後に会ったのはいつかって聞かれて、いろいろお話をしたんですけど、もうやっとの思いで、あそこにね誰々がいるから代わってほしいってお願いして代わってもらったんです。で、そのお家を見に行ってもらったお友達に電話を代わってもらって、事情を聞いたら、チャイムを鳴らしても出てこないし、鍵は閉まってるし、まあお家は真っ暗だし、そのアパートの周りをぐるっと回ったら、お風呂場だけが電気がついていて、窓が開いていたので、そこから覗いたら、A さんが浴槽に浸かって亡くなってたっていうことだったんですね。具合が悪くなって、運悪く浴槽の中に倒れてしまったのか、それかまあ、自殺だったのかっていうことは、明らかではないんですけど、 まあそういうことがありました。
今回のお話は S さんという女性が体験されたものです。彼女が体験した怪異はいわゆる虫の知らせの類だと言えるでしょう。突然遠く離れたところにいる親族や親しい友人の声が聞こえたり、些細ではあるがその人を想起させる明らかな出来事が起きる、あるいはその人自身の姿を見る場合もあります。そして多くの場合その直後にその人の死を知らせる連絡が入るというのが定番になっている。そんな現象です。人は死に際して最後に心に浮かんだ人のもとへとその意識だけを送ることができるのかもしれません。ただしこの一般的に虫の知らせという言葉で知られる体験は、体験した人と亡くなる人との関係は良好であるか、少なくとも悪くはない間柄であることがほとんどです。その結果虫の知らせ体験のほとんどは、亡くなる人が生前世話になった人に対してもう行きます、今までありがとうという意味を込めてその死を知らせるという印象を与えます。虫の知らせ体験で語られる個人はいずれも安らかな死であることが多く、また事故による突然の死であったとしても、そこから誰かを恨むような負の感情は読み取れないことの方が多いようです。ところが S さんの体験の場合、彼女が聞いた A さんのその言葉には明確な悪意がありました。自分を卑下し、 S さんが自分の存在を疎ましく思っているという思い込みのもとに、暗に彼女を責め立てるかのような、そんな物言いでした。まるで捨て台詞です。貶められ、そのせいで不本意ながらその場を去らなくてはならなくなった自分に対する哀れみの強要と、相手に対する憎しみの念を感じずにはいられません。もちろん S さんに彼を蹴落として職場での立ち位置を奪おうといった野心はありませんでした。それどころか入院のため出てこられない A さんに代わって、慣れない事務仕事に打ち込み職場を守っていたのです。職場復帰してから A さんはしばらく S さんと一緒に働いていました。それを通して A さんにもそのことがよく分かったはずです。誰も悪い人はいない、 A さんにもそれはよく分かっていたことでしょう。しかし病気が彼の人生を狂わせ、彼自身をも変えてしまったようです。人生のすべてを費やしてきた演劇とその活動の場である劇団の運営に取り組めなくなったことは、すなわち生きがいを奪われたも同然です。その先にあるのは失意と絶望であり、それらは人を変えるのです。そうしてその結果、彼の怒りと鬱憤の矛先はその当時最も身近で立場的にも弱く、何よりも彼の後釜に収まっていた S さんに向けられたのでしょう。こんなはずではなかった、こうはなりたくはなかった、しかし誰も悪くはない、ではどこにこの憤懣をぶつければよいのか。自分が弱っている隙をついて居場所を奪っていった S さんしかいない、そんな思考の流れが彼の心の深いところであったのかもしれません。 S さんにしてみればとんだとばっちりなのですが、だからといって A さんを責めることはできません。極限の状況においては人は本性をさらけ出します。ましてやそれが不本意な死を前にした時であれば自暴自棄にもなるでしょう。しかし A さんはそれでも S さんに当たるのは筋違いだということは重々分かっていました。生前彼女に直接苦言を呈するようなことがなかったことからもそう判断することができます。しかし死に際に A さんの自我は S さんに対してあのような心ない言葉を投げかけてしまいました。それはもちろん意図的にやったことではないと思われます。彼自身そんなことを彼女に言ったことに 気がついていたのかどうかもわかりません。彼の心が最後にそれまで抱いていた誤った認識をほんの少し爆発させてしまっただけです。人の心というのは得てして厄介なものなのです。一方、S さんの方はどう感じたのかというと、その時は本当に恐ろしい思いをしたようですが、その後、特に A さんに対して悪い印象を持ってはいないようでした。彼女にも A さんが普通の精神状態ではなかったことがよくわかっていたからです。A さんも含めて、この話に悪い人は一人も出てきません。皆、なすべきことをしただけです。結果は大変残念なものになってしまいましたが、誰かがどうにかできるものではなかったのです。生と死、善意と悪意、執着と断念、希望と絶望、人の心が一方向に極端に偏ったとき、他人に対して怪異を引き起こすことがあるのかもしれない。人の心の持つ見えない力の恐ろしさと、その可能性を垣間見せてくれる、そんな体験談でした。この番組ではあなたの体験した怪談をオンラインで買い取っています。番組概要欄の一番上にある怪談応募のリンクからお願いします。2022年はメールでの募集も開始いたします。喋ることが苦手な方や声での出演が厳しい方はメールでの応募をお待ちしています。また体験談以外にも怪談に関する疑問や質問がありましたら、同じく番組概要欄の一番上のリンクからご応募ください。そしてうつろ怪談事務所の公式 YouTube も1月16日からスタートします。 YouTube では私うつろの怪談語りや生配信などのコンテンツを配信していきますので、こちらも概要欄にリンクを貼っていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。この番組を Spotify でお聞きの方は番組フォローをお忘れなく。フォローするだけで番組のサポートにつながりますので、ご協力お願いします。来週も水曜日の18時に最新話を更新します。大切なお知らせもございますので、ぜひ18時の更新と同時に視聴してください。それではまた次回お会いしましょう。